お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
今夜のインタビューはメルボルンで料理講師として活動しているトマル・マユさんです。トマルさんはメルボルンの自宅スタジオを中心とし、子供に向けた料理教室、また大人向けの料理教室を開催し、メルボルンで新しい食の世界を広めようとしています。大人向けの料理教室は日本料理に限らず台湾料理も教えています。また日本の企業に向けたものやローカルの幼稚園をメインとした学校への出張のクッキングクラスなども行っています。まずトマルさんに来郷のきっかけを聞きました。
2016年にですね、夫の海外赴任で帯同することになりまして、初めてメルボルンに来ました。恥ずかしながらそれまでメルボルンという街を実は知らなくてですね、オーストラリアといえばシドニーというのは知っていたんですが、メルボルンがどこにあるかということすら分からず、本当に夫の海外赴任という機会にいただいてメルボルンに来ました。
メルボルンに海外赴任となったご主人と一緒に来られたということですが、今永住されているということでしょうか？
はい、そうです。初めは1年半の期間だけのメルボルンだったんですけれども、メルボルンに来てみて、やはり子供が2人いるんですけれども、教育ですとか住んでいる方々、あと一番驚いたのは、本当に国際的な街だなと、思いまして。で、子供を育てる街には、日本国内にで育てるより、私たちはメルボルンで育てた方が、自分たちの子育ての考え方に近いかなと思いまして、で、途中で、永住に切り替えて、今に至ります。2019年に、私たち一度日本に帰国し、1年間日本にいたんですけれども、その間に夫は、日本の企業、会社を退職し、で、2020年、ロックダウン前に戻ってきた時には、こちらのオーストラリアのメルボルンにある会社に就職をして、永住権を取得したという流れです。
そんなにメルボルンが魅力的だったということですね。
自分のちょっとバックグラウンドが、ハワイとつながって、いたりですとか、幼い頃からやっぱりアメリカだとかヨーロッパ、ニュージーランドにも行って長く住むこともあったので、やはりこうそれぞれの国の、文化だとか人の国民性、環境を見てきたんですが、やはりメルボルンがその中でも私にとって とても新しく魅力的な街だったんですね。本当にいろんな理由はあるんですけれども、中でも私のその趣味でもある食べること、食文化が本当にいろんな国の食文化があって、それぞれのレベルも高くて、それが一番私にとって最初に驚き、メルボルンに住みたいと思ったきっかけでもあります。
トマルさんは実家がイタリアンレストランパン屋を営んでいたため、幼い頃から自然と料理の英才教育を受けていたとのこと。メディア関係の仕事に就職をしましたが、趣味で料理教室を開いていました。また、メルボルンで料理教室を開くきっかけとなったのは、アジアなどの本場の調味料などの食材の手に入れやすさだったと語ります。
いつか自分の作る料理をみんなに教えたい、食べてもらいたいというのを教えたい、伝授したいという気持ちはずっとありまして、で、メルボルンに来た時に、本当にきっかけは食文化の豊富さだったんですけれども、アジアングロッサリーが本当にいろんな場所にあり、で近所には日本のグロッサリーストアもあり、簡単に食材が手に入るなと、それが一番最初にやりたいと思ったきっかけです。で台湾料理を今、日本人の方には台湾料理を教えているんですけれども、東京に住んでいた頃に、某番組でも結構有名な台湾の先生がいらっしゃって、その方のもと10年ぐらいずっと教えていただいていて、で日本にいるときは日本で手に入る食材を使って料理を学んでいたんですけれども、メルボルンに来たとき、そのアジアングロッサリーで 本場の調味料、食材が手に入ることに驚きまして、で、自分で一度作ってみたところ、まあ他の自分の元々いた駐在のお友達ですとか周りの方々が教えてほしいと声かけていただき、まあ本当少しずつですけど自宅で料理教室をすることになりました。
では、お料理はどういったものを教えられていますか？
日本人の方にはアジアングロッサリーが近くにあるので、そこで手に入りやすい台湾ですとかアジアの食材を使った台湾料理を教室では伝授しております。日本人ではない、まあ、英語で行うんですけれども、他の外国人の方々には日本の家庭料理、例えばカレーライスですとか、まあ、お好み焼きとは、リクエストで天ぷら、やっぱりお寿司、焼き鳥も教えてほしいということだったので、いかにそれを家庭で簡単に少ない材料でできるかということを自分でいろいろ調べて、それを私のレシピを皆さんに伝授してきました。
お子さん向けの料理教室はどのような感じでされていますか？
子供の料理教室はですね、もう3歳から皆さん参加されているんですけれども、主にお弁当に入れるメニューを考えてホリデーごとに開催しております。例えばです。日本でいうタコさんウインナーですとか、あとちくわの中にきゅうりを入れたちくわきゅうりですとか、おにぎり、そういったものをはじめ、手まり寿司と、前回は鶏そぼろをみんなで作って、鶏そぼろちらし寿司を作って、お弁当を中心にした料理を教えております。
では、とまるさんが子供用の料理教室を始めたきっかけは何だったのでしょうか？
実家がイタリアンレストランパン屋さんだったので、もうずっと自分がもう物心ついた時からお店のレストランの厨房の横の部屋でいつも宿題をやったりとか、まあ父母も働いていたのでずっと待っていたんですね、
はい、
でその時に本当小学校も2年生3年生の頃にはお店の休憩時間にお店のキッチンを使っていいっていう風に父が言ってくれていて、自分でお腹空いたら本当にガスですよね、プロが使うガスのところに自分で火をつけて、フライパンに油を敷いて、お店のちょっと具材を使ってパスタだとかチャーハンですとかパッて作っていた曲があるんですね。でその時一度も父も母もこれやっちゃいけないよとか、そんなことしちゃダメでしょうっていうのを一切言わずに、自分が一生懸命考えて、こうやったら美味しくなるのかな、こういう料理作ってみたいなっていう、すごい想像力を膨らませながら作っていた曲がすごいありまして、やはりそれを今のまあ子供たちというよりも、やはりそれを知る機会っていうのは、なかなか家では親は作るのが難しいので、それを今自分が作ってあげられる、そういう機会を作ってあげられるっていうのが、一番、まあ、子供の料理教室を始めたいと思ったきっかけでもあり、まあ、やってよかったなと思える場所です。
お子さんにお料理を教えられて何か気づかれたことなどありますか？
やはり自分で考える力、想像力ですとか、自分でやってみたいっていう気持ちの挑戦力、それを大人がちゃんと場所を与えてあげて掴んで育ませていかないと伸びない部分なので、私自身も子供にこう料理教室をやって教えることで気づかされた部分でもあります。
またとまるさんは、日本出身ではない大人の生徒の方は日本料理の材料のシンプルさに驚くと語ります。
みんな驚かれるんですけど、皆さん日本人なら分かるんですけど、だしっていうものを知らないんですよね。で、だしって、まあ普通に家庭料理で行くと、ほとんどの料理に多分使うと思うんですけれども、それみんな知らないので、みんなそのシンプルな材料で、まず作り上げるっていうことに驚かれる方が多いです。
では、オーストラリアでお料理を教えられて、何か新たな発見などはありましたか？
料理教室に参加される方々が、まず日本食に関しては、全く違った 日本料理の知識を持っているなと思いました。やはりお寿司がこのメルボルン特に有名なので、例えばお寿司の寿司酢には何が入ってるかっていうことも知らないですし、お味噌汁ですとか、この焼き物でも味噌というものもこちらで今すごくポピュラーですけれども、じゃあ味噌は何でできているのかもわからないので、実際に目の前で見せてあげたりですとか、あとその日本の調味料っていうのがこんなにすぐに手に入るんだよっていうふうに教えることで、みんな本当に全然知らなかったんだなっていうふうに私も気づかされたんですね。あとはメルボルンに住んでる日本人の方々が皆さんカフェの印象がすごく強いと思うんですけれども、皆さんがやはりメルボルンのその他の食文化をあまり知らずに住んでいる方も多いので、私はその方々にいろんなその台湾料理とか料理教室だけでなく、他の料理の美味しいお店ですとか、こういうところに行くとこういうものが手に入りやすいよっていうのを伝えて、皆さんそれをとても楽しんでいらっしゃるっていうのが最近私の嬉しいことです。
インタビューでお話を聞いたのは、メルボルンで料理講師として活動するトマル・マユさんでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。